79.1MHz インディーズで頑張るインディーズアーティストが送るインディーズ音楽番組カフェインボンバー。カフェインボンバー、毎週火曜日夜9時からはカフェインボンバー、私パーソナリティの松下です。いやー、スマホの魔力ってすごいですよね。時間泥棒って言葉が一番合うんじゃないでしょうか。本当にちょっとカレンダーの予定を見ようと思ってですね、通知が来てるんですね。でちょっと気になる記事があると思ってそれを見ると、どんどこどんどこどんどこ見てってですね、気づけば1時間も過ぎている。やらなきゃならないことがたくさんあるのにもかかわらず1時間使ってしまい、うわやっべ、もう間に合わねえじゃんみたいな、そんなことが多々あるわけです。これがですよ、1日ならいいですけどね、1週間、1ヶ月、1年、10年、30年となった時、私の人生はどれだけスマホに取られていたのか、というよりももはや人生スマホみたいになってるんじゃないでしょうか。それに加えてゲームもありますしね、ショッピングもそうですよ。ちょっと寝っ転がりながら、あ、そういえばあれ買おうと思ってたんだなんていろいろ比較してるとですね、そこでまた2時間ぐらい経ってですね、気づけば睡眠時間が減っていくということでございます。皆様あると思います。本日のカフェインボンバー前半、ノットフリーの爆裂お悩み相談室、そして続いてインディーズアーティストがお送りするインディーズアーティストコーナー、さあカフェインボンバー始まります。この番組はアーティストの応援団カフェボンがお送りいたします。
ノーノ
ーカフェインボンバー、ノットフリー爆裂お悩み相談室、本日もノットフリーの3人で私の周りで起きたいろんなことに対する質問に対して答えていこうと思います。本日ですね、非常に日常に密接したようなそんな質問が多いような気がします。皆様も共感していただける部分が多々あると思います。それでは早速行ってみます。街でよく絡まれるんですがどうしてでしょうか。また絡まれた時に勝つ方法を教えてください。はい、ということでございます。街でよく絡まれるということでね、まあうちのねベースの門倉も絡まれそうな面してますけども、どうかね。
いや、絡まれたことはないですね。間違えられるだけで。
間違えられる、どうどういうこと。
注文をよく、
よく間違えられる、舐められてるんだねやっぱね。今こう一つキーワード出ましたけど、こう舐められやすいっていう人いますよね。やっぱこう見た目とかですね、まあいろいろありますけどもね、やっぱこう舐められてる、絡まれるやすい人のあるんですよ傾向が。舐められやすい人っていうのと、あと地味にオラついてる人、完全にオラついてる人ってのはあまり絡まれないですよね。地味になんかちょっとこういますよね、若い子のこう誰歩いてもメンチ切ってくるやつみたいな、そういう人はまあ絡まれますけども、うちは絡まれたことある。
いや、ないですね。
じゃあ
経験ないですね。
経験ないですいや、僕はあの小学校の頃豊島園でカツアゲされましたけどね、悲しかったです。今でもトラウマですけどね、豊島園のトイレ行くとお金取られるんじゃないかまあ、そんなことがありましたけども、まあですね、やっぱこう絡まりやすいってのは原因がありますからね。やっぱまず一つにですね、こう実は人間とか生き物っていうのはですね、この丹田って言われますけども、これとんでも論理ですけども、この丹田の大きさで人を測っているっていうね。で丹田ってどこにあるかって小腸の近くにありまして、その小腸の大きさっていうところで考えてると。考えてください、ネズミとゾウ全然違うでしょ、圧倒的でしょ、まあ、それを考えれば分かりやすいように、人間の中でもですね、その丹田の大きさが違うんですよ。だから一瞬にして実は相手の上か下が判断してるんです、人って。だから例えばその丹田を大きくすると絡まれませんね。圧倒的な、いるでしょ、なんか別になんかこうものすごい強そうなわけじゃないのに、なんかうわっ、どんな子っていう人いるの、いないの、どっちなの。
分かんないです。
お前どの世界で生きてるのこの世の中ね、営業行っても勝負がありますしね、もうずっとですね、こう勝負の世界なんでございますよ。まあ、弱肉強食とまでは言わないかもしれませんけどね、 本当一寸先は闇ですよ。考えてくださいよね。国のねこう外交だってですよ、一歩間違えればどうなるか分かんないですからね。ということは一寸先闇じゃないですか、はい、子供がいますけども、ね、子供を守んなきゃいけなくて、その家族のね実はその選択を誤った瞬間終わりですからね。どうですか。
そうですね。
なんだお前そういうことですよ。だからもう考えればもうこんなことは昔からそうです。もうその戦国時代もそうですし、もう遡れば平安その前からですよ。どっちにつくかでもう運命が決まるわけですよね。源平の戦いだってね、どっちについたかで決まったわけでしょ。ということで今でもそういう状況でございますんで、何の話やねんってとこですけども、まあ、よく絡まれるんですけども、どうしてでしょうかという答えに対してはですね、まあ、最初に言ったのが答えなんですね。やはり自分がちょっとオラついて、自分の中に浮ついた気持ちがあるというとこと、もう一つはこう舐められるような面をしているということね、まあ、対処法としてはですね、舐められない面にするっていうね、まあ、それをどうするかっていうのが大事だと思うんですけども、まあ、あとオラつかないってことですね。やっぱ自分がなんかこう、人はね本当に類を呼びますからね、その弱いものは弱いものを呼ぶみたいな感じがありますからね、ズドンとしてるとやっぱ絡まれませんね。思い返すと15、6の頃はやっぱ絡まれた気がしますもんね。なんかちょっと身なりもそうですね、ちょっとツンツンしてたんでね。はい、ということで次ですね。また絡まれた時に勝つ方法を教えてくださいということで、そんなこと教えれるはずないやんということですけども、まあ一つ言うなら、まあ、柔道でも始めていただいて、ただ柔道を真剣になりますとですね、段を取ります。段を取って勝ってしまうと、絡まれたにもかかわらずあなたが不利になりますからね。段を持つとですね、なんと銃剣を使って戦ったと同じ扱いになっちゃうんですね。これはすごいでしょ。向こうが銃を持ってきて初めてやっと対等みたいな、まあ、それ無理に決まってるやん、ね、銃を使ってなので、まあ、絡まれた時に勝つ方法など考えずにですね、一目散に逃げる、ね、警察がいたら近くに警察署がある、ね、発出所があるんだったらすぐそこに入る、以上になりますね。ともかく逃げるということですね。もう勝つとかね、余計なこと考える人ないんですね。ね、かの力道山ですらですよ。ね、街中で結局、ね、ダメになっちゃったわけですからね。あんだけ最強キャラクターといえどもです。キャラクターじゃないですね。最強の格闘家だとしてもですよ。ダメなんですよね。だから何があるかわからないんで、喧嘩なんていうのはね。だからさっさと逃げまして、警察に行くということですね。とにかく逃げれば勝ちですからね。逃げるが勝ちです。相手にしないということでいかがでしょうか。
素晴らしい考えだと思います。
そうですね、はい、こう人生ってのはまだ先が続きますからね。そんなちっちゃなところで勝ったって、後からね恩恨が生まれましてね、その裏のバックについての誰か来たりとかですね、ボコボコにされてですね、爪のあれまで剥がされたりしますからね。気をつけないと怖いですよ、実はみたいな
すごい怖い話です。
いやもう本当ね、
みたいな、ま、みたいな、
あるところにあるんですよね。はい、さあ次行ってみようと思います。随分軽い話題になりました。次、香水はどの程度つけるのが良いでしょうか。はい、ということでございます。そうですね、これは人によりますけどもね、なんで私たちに聞いてしまうのかっていうね、本当ね、デパートでも行ってですね、デパートの香水売り場のお姉さんに聞いた方がいいと思うんですけどもね、まあ大体ですね、手首につけてこうやるって言いますよね。ちょっとそれだと臭いんですよね。ちょっと濃いですよ。まあ先日ですよ、お寿司屋さん行ったんですけども、待ってたんですね、この結構人気の回転寿司屋さんで。だからお腹減ったなと思ったんですけども、ものすごい女の人がやっぱ香水強かったんですよ。くっせえと思ってですね、一瞬にしてやっぱ食欲がなくなったというか、やっぱまあ住めるマナーってあるんですね、匂えるマナーってもね。だからやっぱ例えばその和食料理屋で匂いが強いとこう返されるって言いますよね、香水が強いと。だからどの程度って言われたらですね、まあ、私の好みになってしまいますけども、やっぱほんのり香る程度なんで、プシュッてやって、もう空気中にプシュッとやって降りてきたとこにちょっとスポッと入るぐらいな、それぐらいがやっぱ大人のマナーじゃないでしょうかね、まあ、あなたが好きな匂いは誰かが嫌いな可能性がありますからね。あなたが好きだからっていっぱいつければ、誰かがでももちろん嫌いだったらもうブルブルブルということでね、大丈夫、汚いピーって出そうなところでございますけれども、香水とかつけるの、うちだわ
昔つけてましたね。どれつけてない、
どれぐらいつけて
る、ワンプッシュですね、そうね量的には。まあ2プッシュ以上はしないですね。
昔流行ったんだね、ウルトラマリンってやつがね、ジバンシーウルトラマリンって流行りまして、 小中学校1年の時にですね、やっぱあれをつけてればあの誰でもモテるみたいなあの僕昔のその時にね出てたあのよくありましたよね、ストリートニュースみたいな、ああいうのにウルトラマリンをつければ君もナンパに大成功みたいなのが書いてあったような、そんな気がするんですけどね、買いましてね、つけましたらですね、先輩に目をつけられるというとんでもない展開になったんですね。さあここで曲いってみたいと思います。ノットフリーで欲張りメガネ。
私に時間はないの、あれもこれもそれもどれも何も誰もとにも全て全て全て全て手に入れたいの、肥大化した欲が自分苦しめる唯一論続く回路、止めることが
お聴きいただいた曲はノットフリーで欲張りメガネでした。さあ本日もノットフリー爆裂お悩み相談室をお送りしております。ちょっとですね、私ですね風邪を患っておりまして、喉がガラガラしてきました。先ほどね話していたんですけども、それいつもガラガラしてねって言われて納得してしまったこの悲しさというのもありますけれども、さあ続いての質問行ってみたいと思います。私は交際費の基準が分かりません。皆さんは月に交際費どれくらい使ってますか？はい、ということでちょっと喉が痛くなってきたんで、ちょっとメイン進行を門倉君にしてみようかな。はい、どうぞ。
急に振られてできるわけないでしょうが、まあでも交際費って何ですかっていうのありますよね。種類教えてもらしいんですけど、僕人と、なんでなんかあえて口黙ってませんあなたたちでいつものパターンで口くせえってなるんだけど、それも言ってこないし、そんなに喉やばいですか。まあ行きましょう。交際費というのはあれですよね、人付き合いで使うやつですよね。
くせえよ。
え
トータルでいいんじゃないですか、ね、
くせえくせえくせえくせえ、近づくんじゃないよ。
帰ります。
まあ始まったばっか、後半後半始まったばっかの、いやしかも誰も分かんないから聞いてる人、まあ、超内輪だから、こういうの一番も腹立つから、ね、しかも公共の電波ですからね。
失礼いたしました。
まあ、ということでね、月の交際費、まあ、確かにね交際費がどのくらい使ってるということで、まあ、交際費って言ってもですね、まあ、高校生の交際費とですね、まあ、その成人した人の交際費とやっぱ、またはまあ子供がいる人の交際費とかですね、まあ、いろいろ変わってくるんですけど、まあ、交際費の基準が分かりませんって、あんたの基準が分かんないよどこの基準をしてんだよってことですけども、まあそうなんですよね。まあ C っていうのはですね、まあ例えばじゃあ2、まあ、私30歳30代ですからね、まあ、結婚してない人の30歳と結婚してる場合の30代考えていきたいと思うんですけども、じゃあ結婚してない人の30代交際費いくらぐらいですか。門倉君結婚してないですからね。
月にでしたっけ。
月に、
まあ、2万くらいかな。
もうちょっと使ってるでしょ。
もうちょっと使うんじゃない。パッと計算がすぐ出る。
もうちょっと使うでしょ。10万ぐらい使うでしょ。
使わないでしょ使わないでしょ。
飲み会キャバクラキャバクラ飲み会キャバキャキャバクラピンサロキャバクラキャバクラピンサロ
足りないね。
それやばい人ですね。
足りないね。
いやそんな感じじゃないの。
足りない
ね。2万ってどうなの。多いの少ないの。
少ないんじゃない。独身
だって飲み会2回行ったら1万円ぐらいいくでしょ。で2それ2回まで2次会とこまで行ったらもうそれ2万円じゃん。2回
そんな友達だって週1あればよくない。
友達いなくね、そもそも交際する人いないんじゃねえの。
そんないないでしょ。
彼女もいねえし、
うん、
あそれ大丈夫2万だ。はい、じゃあ次でね、そう、家族がいる、子供がいる人のですね、交際費ですね、私そうですね3、4万ぐらいかなと思いますけどもね、はい、まあ1万円で抑えたいんですけどね、気づけば4、5万になってるってことで、まあ、1万円じゃ無理ですよね、まあ、かなりせこい男になってしまうってことで、まあ、結婚していてもやっぱ恋をしたい時がありますからね、ちょっとキャバクラに行くとですね、やっぱ5、6千なくなってしまうわけですね、一瞬にして1万円終わってしまうということで、まあ、僕の知り合いに2万円って方がいましたよね、あの子供がいる方で、しかも交際費だけじゃなくてですね、
全てね、
全てですね、もうお昼代からね、自分の夜のお酒代からですね、全て含めて2万円ということでね、なんか死にたいって言ってますからね、はい、あんまりやっぱお金締め付けるとそういう何のために働いてるかわからないみたいな、まあ、でも子供が育てればいいやん、いいやつなんですよ、まあ、なかなか年上の、ね、女房でなかなかこれはね腕がある人なんでね、怖いですけども、じゃあで内田さんに4万円だっけ、
いや、まあ、でも3万か5万ぐらいだと思います。少なくて、まあ、3万じゃ
ないかな、少なくて3万、なるほどですね、まあ、お酒飲みますんでね、
うん、
まあ、逆にお酒飲まない人だとですね、やっぱこの趣味にね、それが交際費が趣味に行ったりですね、いろいろあるわけですけども、まあ、大体ここで平均しますと、まあ、ちょっとねこう貧乏人ですけど、私たちねミュージシャンですからね、金ねミュージシャンが集まって喋って交際費とか言ってんじゃねえよっていう感じですけれども、まあ、あえてこう平均取るならやっぱこう3万円から3万5千円ぐらいかなということでございます。まあね、あんまりお金をケチって人を不快にするのもね、なんかお金がかわいそうというかね、そのお金をね、まあ、私が言うのもなんですけどもね、はい、次行きたいと思います。会社での飲み会が多く、お酒に強くなりたいですがどうすればいいですか。はい、ということでございます。お酒強くするためにはまずですね、亀ハウスに行きましてですね、亀仙人というところでですね、亀仙人のじっちゃんにまず弟子入りしましてね、亀の甲羅を背負ってですね、一生懸命畑を耕しますね。でその天下一武道会行きますよ。ジャッキーチュンと戦いましてですね、カメハメハを覚えるわけですね。でそうこうしてるうちに次の敵出てきてですね、なんとですねピッコロ大魔王が出てきまして
ただの孫悟空だから
そうですね、
夢の話
ピッコロでカリンの塔に登ってですね、超新水をもらいに行く。超新水もんだっけ、早い、
最初は超精水で、
超精水、そうです、超精水いただきまして、で降りるとピッコロ大魔王やっつけられて本当はそこで終わる予定だったらしいんですけども、始まっちゃいましたね、ドラゴンボール Z とかですよ。で、で悟空、あれ Z だっけ、それまだ
漫画は Z ってないけど、アニメは Z はラディッツからだから、
ラディッツとか懐かしいな、そうなんです、ラディッツね。じゃあその前だ、じゃあその神様のとこ行って、
そうそう、
大きくなってまだピッコロマジニア戦って、何の話だこれ飲み会で酒に強くなりたいんですけど、いやだからこれはあれですよ、あの修行しようっていうことを遠回しに言ったんだけど長引いちゃってね、結局ラディッツの話になったっていうところですけどもね、まあでも前回ですよ、あのドラゴンボールが好きっていう人がいたんですけども、あれ海外の人かな、海外テレビの人かな、忘れちゃったんですけども、ドラゴンボールがすごい好きみたいな、へー誰好きなんだったらバーダックって言ってめちゃくちゃコアな特訓なんだあそれテレビだっけ、それテレビだ、テレビ悟空大好き言うみたいなんですか、
ああ言うね。
で私もちょっと海外の人と触れ合う機会がちょっと最近ありましてね、ね、それとちょっと勘違いしちゃったんですけども、何の話だろう、まとまらねえ、
飲み会での話になっち
ゃった、まとまらねえなこれマジでまあということで皆様、飲み会でお酒を強くなりたいんであればですね、精神鍛えるということで、家族ら帰りなさい、
帰ります
カフェボンカフェボン。次はインディーズアーティストがお送りするインディーズアーティストコーナー、第2週初登場になります。リオンが送る女子大生シンガー、リオンの王、リオンの星ということで、かわいいかわいいコーナーネームですね、ちょっと楽しみでございます。それではどうぞ。
2019年消費税増税不適切統計問題ありありの地球に、自由で美しいオリオンの星から一人の女子大生シンガーリオンと同じくオリオンの星で活躍するハイパーミュージッククリエイターアフキーが舞い降りた。
オリオンの星に連れてって、
で自分なんやねんそれ。 さあ始まりました第1回目のラジオやけど、気分どんな感じ？
少し緊張してます。
あ、そうなんやね。
そうなんです。
それ一言って言うとどんな感じかな？
ドキドキ。
はい、皆さんドキドキいただきました。はい、ということでまずはほぼ全員俺らのことをよく知らんと思うねんけど、はい、はい、リオンから自己紹介してや。
はい、私はですね、うん、都内の某音楽大学に通う大学院生です。
お
ね、48億光年離れたオリオンの星から歌を人々の心に届けるためにやってきました
っていう手やね
っていう手で
手やね。
はい、やってきました。
はい、
はい、で好きな食べ物はですね、桃と魚が大好きです。
おー、珍しいな、桃と魚。
桃と魚
一緒に食べ組み合わせて食べるよね。
一緒には食べないんですけど。
あ、そうですか。
煮魚がめちゃくちゃ大好きです。
あ、美味しいよね。
美味しいです、ね、本当に。
ちなみに今あの音大生って言ってたけど、
はい、
音大院生だっけ。
はい、
何を勉強してらっしゃるんですか？
とメインは声楽なんですけど、
お
ピアノも幼少期からやってたので、今も続けてピアノと、あと去年からお琴も少し今勉強してます。
すごいな。じゃあ、あの一番低い声と一番高い声ちょっと出してもらっていいかな。
はい、じゃあ低い声から。
うーん、お
ー、そんな、はい、高い声は、
おー、すごいな。
まだ出ますね。
おー、すごいな、さすがですね。
はい、
ありがとうございます。
はい、
はい、で今喋らせてもらってる俺はですね、
はい、
はい、アフキーと申しまして、あのオリオンの星でハイパーミュージッククリエイターとして活躍している設定なんですけども、まあ、これ言わされてますけど、で普段はですね、あの作曲とか編曲とか、まあ、あのトラックプログラミングとか、あとギターを弾いたりしてますので、よろしくお願いいたします。
はい、
あとさ、あのリオンのなんかすごい特殊能力があるらしいやん。
そうなんです、うん、実は私逆さ言葉ができるんです。
何その逆さ言葉って？
文字をですね、逆から逆さからパって言われたら何でも読むことができます。
うわ、それすごいな、めっちゃ特殊能力。
そう
な、じゃあ早速ちょっとやってもらいましょうか、
ね、はい、
じゃあ1番に、じゃあリンゴ、
ゴンリ、
早っ。じゃあ2番逆上がり、
リガーカサ。
お、早いな。じゃあちょっと難しいかもわからんけど、
はい、
私失敗しないので、
出のいなしいパッシしたわ。
わ、めっちゃ早いな、それ。それ米倉涼子さんが言ってたらすごい
な。逆さから。
そうそう、何のドラマやねん。で、じゃあ最後にこれちょっと難しいかもから。
はい、頑張ります。
はい、これからカフェインボンバーのラジオ頑張るので、みんな聞いてね。
二定期難民デノルバンガオジラノーバンボンミフェカラカレコ。
うわ、すごいな、呪文みたいな。なんかの呪文みたいな。
呪文
ほんますごいな。で、しかしなんでそんなんできるん？
なんかちっちゃい時からもう保育園とか4歳5歳の時からなんか言えるんですよね、
うんうんうん、
勝手にというか、なんかパって言えるんですよ。
できるようになってたんやね。
はい、勝手に。なので、逆になんでできないんだろうみんななんでできないんだろうっていう。
皆さんなんかできないって言われてますよって。じゃあ俺だってゴンリ。
ゴンリ簡単かな。3文字。
何も言われてねえお題を勝手にカンペしてるけど俺。
キラキラさせてよオリオン、ハラハラするような合コン。
え、合コン？なんやその歌詞。であとさ、あの、はい、リスナーの皆さんが、
はい、
そうやね、明日ビジネストークに役立つような話もしていきたいなと思ってて、
はい、
じゃあこのコーナーっていきましょうか。
はい、リオン先生の女子大生まるわかり講座。
はい、いただきました、はい、皆さん。
はい、今日は第1回目ということで、女子大生用語について勉強したいと思います。はい、アフキー君寝ない。
はい、すいません。
はい、じゃあまず1問目、はい、行きたいと思います。
どうぞ。
鉄で、
え、血毛？
血毛じゃないです。血毛じゃなくて鉄の鉄です。
あ、鉄ね。はい、
そう、
はい、
鉄です。じゃあさて、これはどういう意味でしょうか？
鉄で、鉄、もう鉄って言ったらもう鉄仮面とか、
鉄仮面、
スケバンデカやん、ね、あの、お前ら許さんぜよってやつ知らん？
知らないですね。
すいません、世代が全然ちゃう。はい、
ではじゃあ正解発表に移りたいと思います、はい、答えは絶対にっていう意味です。
あ、絶対にないよね。
そうなんです。使い方としては、
うん、
来週イケメンと合コンセッティングしたけど来る？鉄で行くっていう。
あ、なるほどな、は
い、そうなんです。
あ、外さへんってこと、絶対ってことね、
はい、絶対に行くっていう意味です、うん、
なるほど。
そうなんです。 イケメンと合コン。
あ、そこなんやね。
そこだ。
そうだね。
ではじゃあ2問目に、
はいはい
はい、次はヨットモです。これはどういう意味でしょうか。
ヨットモはもう簡単、これ絶対当たると思う、はい、よき友とか、
よき友、
うん、あとはよ友みたいな、
よ友、
そうそうそうそう、
挨拶みたいな、よ、
そうやね、そうそうそう、
なるほど。
あとラッパのよ友ちゃう、それ強引すぎる、そうそうそう
なるほどなるほど、はい、では正解発表に移りたいと思います、はい、答えはですね、一緒に遊んだりすることはないけど校内で見つけたらよって挨拶するぐらいの友達のことを言います。
あ、そうなんやね。
そうなんです。
じゃああんまり仲良くないってことなら。
ですね。
一緒に
一緒に遊ばないけど挨拶はするよね。
そういうことなんや。あ、社交辞令じゃない
けど社交辞令の、そうなんや。そう、そう、使い方としてはですね、
うんうんうん、
今度の合コン数足りないからよっとも誘ってみるわっていう感じで。
なるほどね。水合わせかい
つ。水合わせ。学校、会社、お家で使ってみてね。
さあ、それではここで一曲聴いていただきたいんですけれども、はい、曲紹介をラッパージャックに。で、このラジオの冒頭のナレーションはラッパーのマクリーが担当しました。
リオンフューチャリングアフキジャックマクリーで What's Next 2019。
もう部屋の中に落ちた画面、あのジュライと暮らしの共存を know what。
そうそうそうそう、今度さ、はい、ライブもあるんやね。
そうなんですよ、
うん、
2月の24日日曜日に六本木の新世界でライブをやります。
おお、それは楽しみだ。
はい、そうなんです。それでは、
え、
それでは
みんな来てもらう感じ、
はい、
みんな来てもらう感じ、
みんな来てください
ですよね、はい、せーの、
みんな会いに来てね
No, no!
カフェインボンバー、カフェインボンバーいかがでしたでしょうか。冒頭お話しましたスマホ、こうやってね喋ってる間も、あ、そういえば買い物したあれどこら辺まで届いてるかななんてスマホで見ちゃったりですね、もう収録中もスマホ見てですね、もう電波がね入っちゃうんですからね、ピリピリピリってですね、でマイクで電波入って怒られるみたいなね、ちょっとスマホやめなよみたいな。まあ、これが本当ね、ゲストで呼ばれた場所でですね、こんなことしたらお前二度と来るんじゃないよってことになりますよね。まあ難しいですよね、テレビをつければね、もうスマホスマホスマホスマホということでね、スマホのない世界に行きたいななんて思うんですけども、なきゃないで不便なんで難しいでございます。適度な付き合いをしたいものでございますね。はい、それではまた来週お会いしましょう。さようなら。
この番組はアーティストの応援団カフェボンの制作でお送りいたしました。
トゲが刺さるからあの花は綺麗だよ、その花 ままでいい、そのままでいい、そのままでいいよ。あるがままで、あるがままで、あるがままで、